君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
進路が文系理系に分かれるとき、もう理系で学ぶことは学べないんだなって考えがありました。プラズマが何であるのかも知らないまま人間やってます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はプラズマを使って新しいテクノロジーを生み出す研究室、滝川須田研究室で学んでいます大学院生、飯島雄志くん2年生に聞きます。
先生じゃないんですね。
そうですね、私は修士2年という学生ですね。
よくなんか修士とか聞くんですけれども、はい、どういう風になってるんですか。
ですね、学部1から4年生までを卒業すると、うん、その後修士課程、まあ、一般的に博士前期課程というものに進学するんですけども、
そこから大学院っていうのなんですね。
そうですね、そこからが大学院という風な区切りになります。はい、で博士前期課程1年2年とやって卒業すると、修士号が与えられるっていう風な感じになってます。
そこの位置に飯島君は今いるわけですね。
そうですね、ここまで来てしまいました。
いやいやでも結構義歌大生って学部4年生卒業して結構な割合の人が院に進むって聞きますね。
そうですね、だいたい9割近くの方がその大学院まで進学しますね。はい、
で、飯島君も今進んで2年、
はい、2年目ですね。はい、
と今度の春でめでたく
卒業する予定ですね。
まあでもあの滝川研究室から今日飯島君がインタビュー聞くからって教授から紹介されたぐらいですから、もうその辺も
そうですね、まあそのまま無事に行ってくれれば自分は願ったりかなったりなんですけど、うん、
よく研究室研究室って聞くんですけれども、はい、大学でよく聞くゼミみたいな感じ。
あ、そうですね、ゼミも週1回ありまして、うん、研究室全員で集まってそれぞれのテーマに属した英語の論文をみんなそれぞれで訳してまとめて、それを皆さんに向けて情報共有という形で発信するのでやってます。
そういうのも学部生も一緒になって。
そうですね、学部4年生から修士2年の研究室全員で行ってます。う
ん、滝川研究室って今皆さん何人ぐらいいるんですか。
そうですね、滝川県でだいたい12、3人、須田研究室まで合わせると20人ぐらいは。
結構いるんですね。
そうですね、
そう、須田先生も滝川研究室の中にいらっしゃる先生なんですか。
そうですね、一応通称で滝川須田研究室っていう風に大きくくくってありまして、その中で滝川先生が見てるグループと須田先生が見てるグループという風に分かれています。
研究はじゃあ滝川先生須田先生割と近い。
まあ細かく言ってしまえば全く別のものっていう風になってしまうんですけども、うんうん、同じようにお二方とも大体炭素を用いた研究をしてますね。
炭素、
はい、炭素材料の研究ですね。
その中で学生さんたちがたくさんいらっしゃって、はい、滝川先生についていらっしゃる学生さんと須田先生についていらっしゃる学生さん、
はい、それで分かれて
ます。浮気はしないんですね。
そうですね、
あいつなんの最近須田先生の方ばっかり言ってるなとかそういうのはない。
ないですね、ご法度ですね。
ご法度。でも近いとなんかいろいろアイデアもらえたりとか。
そうですね、そういうのもやっぱりゼミの機会でみんなで集まる機会があるので、うん、そういう時は意見交換という形でいろんな先生の意見も聞いてそれを取り入れて研究に生かしています。う
ん、好きなアイドルが近いとか。
そうですね、なかなかそういう話までは踏み込まないことがあります。
そういう話はあまりしないんですか。
そうあんまりしないですかね。
滝川先生って趣味とかあんまりお話伺ったことがないんですけど。
そうですね、自分も恐れ多くてそこまではあんまり聞いたことがないですね。まあ、今度飲み会とかの機会ちょっと聞いてみようかなって今思いました。
飲み会とかやってもやっぱり滝川先生は雲の上なんですか。
飲み会の時間になりますと、まあ、普段も全然話しやすいんですけど、飲み会の席になると、まあ、より一層お酒も入るっていうか、滝川先生お酒好きなんで、
うん、
まあ、お酒、まあ、そうですね、結構普段できないような話も結構したり、うん、まあ、気さくに話してはいただいてます。
滝川先生もうお付き合い長いんですか？
そうですね、学部4年生の頃に研究室に入って、うん、それからまあ3年ぐらいも経つので、うん、結構長いお付き合いですね。
なぜわざわざ怖い先生の研究室？
まあ、学部の頃から授業とかも結構厳しい感じの先生で、うん、結構なんでその研究室を選ぶのかっていうのは友達とかにも結構聞かれたりはしたんですけどまあ自分としてはそのあえて厳しい環境に身を置くっていうことでやっぱ成長していきたいなっていうのも、まあかっこよく言うとそういうことがあったので、怖い見た目というか怖い見た目ではありますけども、まあその指導力っていうのはまあピカイチだというふうに、まあ授業とか通してても思ってたので、
なるほど、
得られるものが大きいんではないかっていうふうな期待を持って、はい、入ってみました。
ぬるま湯では飯島くんは、
そうですね、ぬるま湯だとそれで満足してしまうというか、うん、それに流されてしまうっていう自分も嫌いなので、できるところまでは自分の挑戦できる範囲で限界までやってみようかなっていうふうな思いもあったので、あえて厳しい環境に身を置くっていう決断をしました。
もうお話伺っていてもですね、これ冗談で言ってるんじゃないっていうのが飯島君がそういう話をするときになると目がギョロギョロっとこう輝くんですよ。
本当ですか？
瞳大きいですもんね、飯島君ね。
よく言われますね。まあ男の人にはまあ全然そんな気にさらないんですけど、女の人からはすごいもうやきもちというか、なんかすごい嫉妬されますね。
あ、
目大きすぎるんじゃないみたいな交換してみたいな
ああ女性の兄弟いらっしゃる？
いや、男兄弟なんですけど、兄弟、弟が一人いて二人兄弟です。
ああ、残念ですね。
そうですね、女の人も、まあ、
美女がもう一人増えるところが弟だったわけなんですね。
はい、
まあ、それはいいんですけれども、そんな中で、皆さんどんな研究をしてらっしゃるんですか？
はい、自分たちの研究室では、うん、プラズマっていうものを用いた研究をしてまして、
プラズマって、はい、最近聞かないですけれども、プラズマテレビの、
はい、そうです、プラズマディスプレイとか、うん、プラズマクラスターとか、うん、っていうので、いろんな商品名としては皆さん結構ご存知の方が多いと思うんですけど、
プラズマクラスターってよくなんか空気清浄機とかに入ってて、
そうですね、うん、なんとなくは分かっている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、具体的にプラズマって聞くとどういったものなんですかっていう、はい、多分答えに困ってしまう方が多分大半だと思うんですよね。
あ、プラズマって何なのか、
すっごく分かりやすく説明するために水にちょっと例えさせていただきますけど、
水、
はい、はい、これ小学校とかで習ってる方も多いと思うので、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、水は0度以下だと氷という固体になりまして、
はい、
そこからまあ温度を上げていくと液体の水になります、うんうん、でそれがさらに温度を上げていって100度以上になりますと蒸発して水蒸気、気体になります。このように物質の状態は3つあるというふうなことは、まあ小学校とかでも習ったというふうに思うんですけども、
水に限らず固体、液体、気体ってね、はい、形が変わるって聞きますよね。
はい、でプラズマっていうのはさらにそのもう一個第4の状態と呼ばれるものでして、さらに水の温度を1万度以上に上げていきますと、ちょっと難しい話になっちゃうかもしれないんですけども、はい、気体を構成している分子が、電離しまして、うん、それがプラスのイオンとマイナスの電子に分かれて存在する状態になっている、これがいわゆるプラズマという第4の状態になります。
水もプラズマになるっていうことなん
ですか？そうですね、1万度以上にするとこういう状態になるっていう風な感じですね。
0度までは固体で、はい、0度から100度までは液体で、はい、100度超えると気体、
はい、
でそこから先が長くて
1万度
までは気体なわけですね。ところが1万度を超えるとプラズマ、
はい、そうですね、まあ、実際自分もやってたこととか見たことはないんですけど、
うん、
そういうふうな理論が一応一般的にあります、ね、
固体、液体、気体、プラズマ、
そうですね、
そんなことを小学校の先生は教えてくれなかったですね。
そこまでは教えてくれなかったですね。ゆとりっていうのもあったかもしれません。
君たちはまだ知らなくていいっていう。
そうですね、まだ知らなかった
ですね。大人の知識なんですね。
そうですね。
飯島くん何歳の時に知りましたそれ？
まあ、恥ずかしながらこの大学に入ってから。
そうですよね、
滝川先生がそのプラズマに関する授業をやってらっしゃったので、その時に聞いて、ああプラズマってこういうものなんだっていうふうなのも具体的に理解することができましたね、うん、
物質は 固体液体気体の3つの状態で以上終わりと思ってましたよね。
そうですね、それが大きな間違いでありまして。
間違い
まあ厳密に言うとまあそれであってはいるんですけども、うんうん、まあ、第4の状態がプラズマっていうふうに、まあ、その自然界に存在するプラズマで有名なものは綺麗なオーロラとか、あとはもう台風とかそういう雨風が強い時に現れる雷とか。
雷プラズマなんですね。
そうですね、あれはプラズマですね。
オーロラは残念ながら生で見たこと
なかなかないんですけど、僕もないです。あとは
雷ならしょっちゅうね、
はい、そうですね、もうあれも実はプラズマでして、うん、あとはもう地球の外にある太陽とかもあれもプラズマなんです。
1万度超えてる。
そうですね、もうちょっと何度か忘れちゃったんです
あー、じゃあ毎日見てますね。
そうですね、もう実はいろんなところにプラズマって存在してまして、うん、意外と身近なものになってます。
太陽が身近かどうか議論があるかと思いますけれども
そうですね、身近にあったら
みんな知ってるものでプラズマ状態のものっていうのはあるっていうことなんですね。そうですね、さっき簡単にあの電子がって説明してくれましたけれども、はい、もう一度
プラズマっていうのは空気中とか、まあ、ある物質の分子が、うん、電離って言いまして、はい、電子が離れてしまうんですね。
あの学校で習ったあの分子の周りをくるくる、そうですね、電子が回っている、
分子が陽子の周りを電子が回っている状態が分子なんですけども、まあ、原子とか分子ですね。それから電子が離れてしまう、
それはあの熱そうですね、を上げてやると
熱とかのあるエネルギーを与えてしまうと離れていってしまうんですね、うん、そうするとプラスのイオンと電子というふうに2つに分かれていきまして、その2つが同時に分かれて存在している状態がプラズマというふうになります。
電子のこう離れてるかくっついてるかっていう違いですかね、はい、
そうですね、
とそういうプラズマという状態、よく なんだろう、固体だと分子がこうみっちりきれいに並んでいて、
そうですね、
液体だとちょっと緩く動いて、はい、気体だとピューピューピューピュー飛んでる、ね、
はい、
プラズマだとどんなイメージなんですか。
そうですね、もうプラズマだとそれが気体よりもさらにもう、うん、モデル図で描くと絵だけだとちょっと表現が難しいかもしれないんですけども、より激しくなっているという
、ああ激しく飛び交っているという、はい、あそれぐらいやっぱりエネルギーも強いものなんですね。
そうですね、エネルギー強いですね、高いエネルギーを持ってます、
うん、ということなので、まあ、雷や太陽には触らない方がいいと、
ぜひそのようにしていただきたいと身を守るために、
はい、はい、というプラズマの紹介をしてもらいましたが、そのプラズマを使って研究するっていう、
そうですね、
危ない研究、
いや安全上には十分注意して、
プラズマを作ってってるんですか、この学校の中で発生させてる、ね、
実験装置の中でプラズマを発生させて薄い膜を作っている研究室ですね。
プラズマを使って薄い膜を作ろうっていうのが飯島くんたちの研究、
すっごい簡潔に話すとそういうことになりますね。
薄い膜、
薄いって言われて、うん、皆さんどの程度薄いっていうふうに想像されるかちょっとわからないんですけども、大体の方はまあ、定規とかイメージしてもらうと1センチのさらに10分の1の1ミリとか薄いって感じるかもしれないんですけども、1ミリではなくてそこから桁が6つも7つも下がりました。マイクロメートルとかナノメートルとか、もう目に見えない薄さの厚さを扱う研究室ですね。
あ、じゃあもちろん紙より薄くて、
はい、
ラップとかよりも薄く、
そうですね、もう目に見えないレベルの薄さになってます。
もう目に見えない、
はい、
はあ、
想像なかなかできないと思うんですけど、
の膜を作るんですか。
そうですね、そんなものが膜になるのかっていうふうに多分疑問に思う方も結構いらっしゃると思うんですけども、うん、結構そういう薄膜っていうのもすごい世の中で今注目されてまして、
薄膜っていうんですか、薄い膜、
そうですね、薄い膜を薄膜って呼んでますね、うん、
はい、
でそれをいろんな、まあ、応用先でコーティングするつけるんですね、ある対象物に、
その膜でコーティングする、
はい、まあ、すごい分かりやすいので言うとドリルとか機械的な工具とかにその研究室で作ったその薄膜をつけることによって、うん、そのドリルの性能が向上したりとかいろいろな特性を与えることができます。
ドリルの性能の向上っていうと穴を開けるときに、
はい、
こうすり減りにくいとか、
そうですね、そのドリルで穴を開けるときにバリが少なくなったりとか、
うん、
綺麗にその削ることができたりとか、
ああなるほど、ドリルで何か硬いもの金属とかにガーッて穴を開けるときにどうしてもメリメリメリっとこうバリができるんですね。
はい、
それはやっぱりドリルの性能がまだ弱いから。
そうですね、そのドリルの上に本研究室ではダイヤモンドライクカーボンというちょっと長い薄膜材料があるんですけども。
ダイヤモンドライクカーボン、
はい、
歌のタイトルみたいな。
ダイヤモンドライクカーボンっていうのは皆さんが、世の中で一番硬いっていうふうに多分知ってる方も多いと思うんですけど、ダイヤモンド、
うん、
ダイヤモンドに近い硬さを持つ薄膜というのがダイヤモンドライクカーボンですね。
ダイヤモンドではない。
ではないですね。同じ炭素材料なんですけども、その結合の仕方とかがダイヤモンドとは違ってまして。
そう、ダイヤモンドも実は炭素カーボンだって言いますもんね。
そうですね、ダイヤモンドもカーボン、あの皆さんご存知の鉛筆の芯とかもカーボンで、うん、同じカーボンでも結合の仕方によって全然柔らかいものだったり硬いものっていうのがありまして、
うん、
ダイヤモンドライフカーボンはそのダイヤモンドと鉛筆の芯の間でいろいろと硬さとか柔らかさとか、まあ、そういう特性を変えることができる薄膜です。
は、一口にダイヤモンドライクカーボンといってもいろんな性質のダイヤモンドライクカーボン、
はい、いろいろと
硬かったり柔らかかったり、
はい、その他にもいろいろと特性をつけたりできますね。
それを膜にして、
はい、
ドリル の, あの先端部分
とかにコーティングして、うん、いろいろとその目的に応じた性能を与えてあげる。
コーティングですから膜を巻きつける貼り付けるんじゃなくて、
はい、
スプレーみたいな。
そうですね、イメージとしては、まあ、そんな感じでいろんな一様に膜をつけてあげるんですけど、
うん、
その膜をつけるときに使うのが、まあ、プラズマっていう形でプラズマを、当ててあげまして、うん、その当てた箇所のみにダイヤモンドライフカーボンがつくっていう風なイメージですね。
プラズマを当てるっていうのはそこに雷の雷を落とすみたいな感じ。
そうですね、なかなかちょっとイメージがしにくいかもしれないんですけども、うん、オーロラみたいなふわふわっとした、うん、あの発光した気体みたいなものが、
うん、
そのドリルに当たると、うん、そこに膜がつくっていう風なイメージですね。
いきなりロマンチックですね。でオーロラみたいなの発生させておいてそこにドリルの先端が触れると、
はいはい、
ダイヤモンドライクカーボンコーティングができる。
そうですね、そのイメージとしてはそちらの方が雷よりは近いですかね。
へえ、いや僕らは雷みたいにビカビカビカって当たったらピシーンってできるのかなと思ったらオーロラなんですね。そうですね、
プラズマって発光するんですね、
うん、
色がつくんですけども、
雷も太陽も眩しいですもんね。
そうですね、それぞれやっぱり条件によって発光の色が変わってきまして、
うん、
発光した気体のようなものがドリルにつくことでそこで薄膜が形成されるっていう風なイメージが分かりやすいかなと思います。
強い強いドリルになるわけなんですね。
そうですね、強いドリルになるのがうちの研究室の魅力というか強みでもありますね、
うん、そういったものっていうのはもう産業の現場に出ているものなんですか。
あ、そうですね、実はもううちの研究室は結構その産業応用に向けた研究を多くやってまして、
はい、
もうすでに DLC っていうのはうちの研究室からも実際にドリルにコーティングしたものとか他の機械的工具にコーティングしたものがもう世の中で実際に使われてたり販売されてたりしますね。
今あのダイヤモンドライクコーティング長ったらしいって言った飯島くんが DLC って縮めましたね、
はい、すいません。ダイヤモンドライフカーボンは実は DLC っていう風に短いから略してると思うんですけどDLC っていう風に呼ばれますね。
化粧品みたいですけれども。
そうですね、
ある意味化粧品かもしれませんがDLC ダイヤモンドライクカーボン、
はい、それぞれの頭文字を取ってダイヤモンドライクカーボンで DLC ですね、
うん、のドリルというのはもう使われている。
そうですね、もう実際に使われてまして、そのやはり性能が向上しているということで今後もより良いものを作るという意味で、うん、いろんな研究をしています。
あ、
本当にすぐ応用できるというか、その企業の方とかも結構より近いところで自分たちと一緒に研究を、いわゆる共同研究ですね。共同研究っていうのが結構自分たちの研究室は多くて、
うん、
大体一人一つの企業とはやり取りしながら研究を進めているっていうのが今の実情です、
ね、どんどんそれで DLC のいいのができてきているわけなんですね、
はい、そうですね、それでいいものは早速工場のラインとかで組み込んだりとか、うん、販売されるものもありますし、産業応用っていうのは常に視野に入れながら研究はしてますね。
めちゃめちゃ滝川研究室面白いじゃないですか。
そうですね、その社会との関わり方とかも結構いろいろ勉強になる部分はありますね、う
ん、本当に卒業しちゃっていいんですか。
もう卒業はしたいです
後期課程っていう選択肢もありますよね。
なくはないんですけども、博士後期課程に進む方は大体その博士前期課程から大体数パーセントの方、 5% に満たないぐらいの方が進学されるので、
うん、滝川チームにはいらっしゃいますか。
今年は今のところいませんね。
じゃあ滝川先生も欲しいんじゃないですかね。
実はまあ推薦とかいただいたんですけど、うん、僕はちょっとお断りしてしまいまして。
あらもうそろそろ現場で、
そうですね、就職したいということで。
就職先でも DLC が活かせるような就職先なりそうです。
そうですね、実はもう研究してたこととは全く関係ないジャンルでの就職先が決まりまして。
また新しい世界に。
そうですね、うん、またちょっといろんなことやってみたいなっていうのもありましたので、ちょっと別のジャンルの業界にチャレンジさせていただきます。
滝川先生ちょっと寂しいですね
まだまだ優秀な後輩たちも残っているので、うん、まあ、自分のやってたことはその後輩たちに引き継いで自分は気持ちよく卒業したいなと思ってます。ここで学んだことは結構その社会的にも結構活かせることが多いというふうに思っているので、ミーティングとかでも結構パワーポイントとか使った発表も結構やらせていただいているので、うん、その人に発表する話す能力だとか、うん、共同研究で培ったものとしてはその企業の人と話す対話力とか、その、まあ、名刺とかも結構実は最初に作るんですけども、名刺交換のやり方と か、 なんかそういう実際実社会に出て必要なことをもうこの研究室で経験できるっていうのは結構。
そんなことも教えてくれるんですか。
そうですね、まあ、教えてもらうというよりかはもう名刺結構入った瞬間に作るように言われて、うん、でその名刺を実際に共同研究者の方と交換するときとかに見よう見まねですけども、その実際の経験を通して学んでいくっていう感じですね。実際に教えていただくってわけではないんですけど、
物質には第4の状態もあるんだっていうことからですね、名刺の交換までいろんなことを学んで、来年の春社会に羽ばたくんだそうですね、飯島君どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました飯島くんが所属する滝川須田研究室の業界用語は
薄膜。薄膜とはプラズマを発生させることで作ることが膜で、皆さんが想像するミリメートルよりもはるかに薄いナノメートルというサイズの膜のことを薄膜と言います。ナノメートルと聞くとハテナがつく方が多いと思いますが、ミリメートルが0が3つに対してナノメートルは0が9つつくぐらい薄い膜というふうなイメージを持っていただきたいと思います。
天白の城技科大。あの日から6年も経つというのに、津波という言葉を番組で読むたびに緊張するんです。津波は我々にとってそんな重い言葉、一方で同時によく聞く高潮についてはどうでしょう。次週11月4日の天白の城は高潮の先生、義科大建築都市システム学系海岸工学の先生中村亮太先生を訪ねます。お楽しみに。